皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はその時々のファッション業界のニュースや話題について3人の記者たちが、楽しく話し合ったり時には脱線したりしながら掘り下げていくポッドキャスト番組になります。はい、今週の司会進行は私編集部急ぎ見になりまして、ご一緒しますのが
林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
私実はね、今ね、このいつも一番最初に言う文言あるじゃないですか、
うん、
あれをスタートしたけど出しておくの忘れて、
うん、
あ、どうしよう、やばい、言えないかも、言えないかも、どうしようって思ったんですけど、言えましたね。
まあ、かなり違ってたけどね、定型からは
違ってました。
あ、気づくよね。
え、マジで、違った。
俺もちょっと別のことしてて気づかなかった。
だよね。
聞いてる人は気づくと思うよ。
似たようなことしてたよね。
見直したらもう、まあ、いっかも、
全然いいよ。はい、はい、
そうそう、
強気でいこうと思います。はい、
じゃあ
今週はまず横山さんのお召し物紹介から始めます。
そんな番組だったっけ。
そうですよ。
横山のお召し物に誰が興味があるんだよ。
興味ないですかね。あれ、これ前回分の放送回だっけ。前々回、はい、どっちだっけ。
前回だと思います。
前回分の放送回で、はい、
今日誕生日にもらった、
そう、横山さんが義母と書いてお母さんから1月4日の誕生日に、
はい、いただいた、
はい、なんと
ラルフローレンのパーカー着てきましたけど、
そう、はい、40代パーカーおじさんとしてパーカーをもらったっていう話だったんですけど、それをね、
着てきましたよ、ちゃんと。
なんか一丁羅感があるよね。
やっぱさ、ラルフローレンのパーカーもさ、
勝負パーカーみたいな、
そう、パーカーとしてもなんかこうちょっと格調高さがあるよね。
でもなんかね、そんなに言われるとちょっと照れくさいですね。
十数枚持ってるパーカーの中でもちょっと
多分一番高い。あ、でもそもそもどうなんだろう、
ね、俺結構パーカーいいパーカーも、
そうだよね、
はい、
いろいろ
高い、値段だけは高い、はい、パーカーも
別に値段はいいけどもいいじゃないですか、一応大切に、
はい、いや、もう今年はこれでいこうかな
と。お母様どうもありがとうございます。ネタを一つ提供いただきまして、ぜひお母様も聞いてくださいね。
聞いてたらやばい。
え、聞くことあんの。
いや、ないと思うけど、ね、
受ける、聞いてほしい、
うん、
え、かおちゃんに URL を送ろうかな。
いやいや、やめてください。
お母様にこれを聞いてもらってほしい。
聞いててこのパーカーをプレゼントしてたらちょっと
受ける、
意味が深すぎて来週俺いないかもしれないんで。というわけでね、
はい、楽しい横山さんのお召し物紹介でした。
そうそう、はい、ありがとうございます。じゃあ、そうそう、お手紙がね、実は年始に来てまして、
はい、
ちょっとまず1個目、いいですか、読み上げて。ラジオネーム、
はい、
散財 OL さんから来てます。
すがすがしいですね。
はい、まあ、はじめまして、いつも楽しく拝聴しておりますと。仕事前に聞くと皆さんがズバズバと軽快にお話しされている様子から、自分も会社の人とディスカッション頑張ろうと元気をもらいますと。
新しい視
点。はい、はい、早速本題ですと。話題の商業施設の話を聞いて、施設ごとに特徴があることが分かりました。そこで皆さんが個人的な好きな商業施設がありましたら教えてください。ちなみに私は街の雰囲気が落ち着いていて好きなのと、建物が素敵なので日本橋三越と高島屋がお気に入りですと。まあ、あの、寒い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。追伸、私も1月誕生日です。自分へのご褒美に三木本のイヤーカフを買いました。久しぶりのハイブラの買い物でした。
素敵ですね、
うん、
一緒にパーカーも買ってほしいですね。
女性ですね。三大OLなんでね。はい、そうだからね、この人が三木本のイヤーカフを、ね、
はい、
自分で買う一方、僕がパーカーをプレゼントされたパーカー着てるっていう、
ね、比べなくてもいいじゃないですか。
そうそう、だから好きな商業施設なんですかっていう話なんですけど、磯君さん、なんかある。
私はね、やっぱりなんかファッションの原体験とすごく結びついてるんだけど、
ほう、
名古屋の高校生だった頃、本当にパルコが好きで、
名古屋パルコ、
うん、
ああ、4万平米あるでかいやつ、
もう本当にあそこに行くとワクワクして、
へえ、
もうなんだろう、毎日学校から通学定期がない区間をわざわざ30分ぐらい歩いて、
はいはい、
行ったりとか、
あ、なるほど、ね、
していたから、やっぱりパルコには思い入れがあるし、まあ、そこからの発展で渋谷パルコもやっぱり好きですよね。
ああ、なるほどね、うん、パルコ結構好きなんだね。
好きです。
はあ、林さんは
何だろう、その投稿してくれた方と重なっちゃうんだけどもね、古い建物好きなんで、
あ、
その、ね、日本橋の高島とか三越とか、あるいは結構穴場だと思って、その近代建築的な目線で言うと穴場だと思ってるのが 上野の松坂屋。
あれ
穴場なんですか。
ものすごい古いですよ。
あれでも改装してなかったっ
け。改装というか見た目、パッと見た目ガラス張りになったモダンな建、はい、最近の建物だけど、はい、ガラス張りは表側だけなんで、
中身変わらない
んだ。中身は戦前もう 90年ぐらい経ってるのかな。
やばい。
エレベーターホールとかものすごくクラシックですよ。その
古いのいいですよね、なんかね、うん、落ち着いて
百貨店らしいというか、案外東京ってそういうの残ってるんだよね。
あ、
そう。横野さんは。
いや俺これ聞かれて、うん、と思って考えたんですけど、2つあって、
うん、
1つはこれ商業施設っていうのか分かんないんですけど、長野県のあのなんだっけ、伊那市にある、
はいはい、
うん、グリーンファームっていう、
うん、
あのその伊那市ってあの寒天パパとかで有名なんですけど、
はいはいはい、
その伊那市に、
うん、
グリーンファーム、その要はなんか産直、農作物産直直売所みたいな、
うん、
それとあのそのなんかその近所の農家の蔵から出てきたような、
うん、
骨董品がミックスされて、
うん、
クロス MD どころか、もうあの
野菜
の間になんか地球儀とかクワとかがあるすごいね、革新的な。こう
何ファーム。
グリーンファーム。
グリーンファーム、
はい、でこれ僕すごい衝撃を受けて、去年の夏行って、うん、でその話結構してたら、うん、もちろん誰も知らないんですけど、うん、この前アイスタイルの遠藤社長に、うん、あの遠藤社長って合ってるのかな、あのにインタビューした時に、
うん、
あのアイスタイル社長にね、
うん、
それ伊那市行ったことあって、うん、ていうか伊那市なんか結構ゆかりがある土地らしくて、10回ぐらい俺グリーンファーム知ってるよみたいな、俺10回ぐらい行ってるよ、あそこいいよねみたいなまさかの
まさかの共通点が生まれる
アットコスメが今、うん、原宿店がほら70億ぐらい売って、今日の出をもうすごい勢いのある、あのその社長がさ、
うん、
まさかのグリーンファーム知って
る、あれじゃないの、そのクロス MD ぶりに刺激を受けてるんじゃない
っていうね、なんか一つと、うん、あとね、あの岡崎あるじゃん、
はい、はいはい、愛知県、
はい、
うん、
駅直結の岡崎百貨店っていう、
そんなあるんだ、
あるんですよ。
う
ーん、でよく昔ながらの、
うん、
なんかとりあえず百貨店ってつけるっていう、
分かるよ、こ
う昭和の
なんかいろいろあるよね、はい、初代百貨店とか
そういうの
あるよね。
そうそうそう、それの名残で、
うんうん、
岡崎百貨店っていうのがまだもうなんかこうなんていうか恥知らずというか厚顔無恥な岡崎百貨店行って、
うん、
でなんかそうそう、いまだにの俺 10年前ぐらいかな行って、
まだあるのかな、
はい、あってほしいですけどね、
うんうん、
そのなんかめちゃね、なんかで岡崎駅自体はさ、うん、別にね岡崎は栄えてるじゃん、
まあ都市じゃん、
はい、
うん、
岡崎百貨店は何も変わらず、うん、駅ビルにもならず、うん、昔ながらの謎の時計屋さんとか、なんかよくわかんないなんで時計こんな売ってんだよみたいなっていうのがあって、
うん、
はい、いいなっていう、
はい、なるほどです。
ぜひ、はい、ね、皆さん岡崎行くことがあったらぜひ行っていただきたい商業施設ですね。
岡崎は行かないかもしれないけど、ちょっと伊那のグリーンファームは行ってみたいですね。
グリーンファームね、うん、マジかっ、あれ新しい今、
うん、
あのスウェーデンとかはリサイクルショップだけのモールができたりしてるんですよ、うん、もうそれなんか全然それなんかよりグリーンファームの方が先取りしてて、
うん、
その周りはなんか動物と触れ合えるあれにもなってて、
うん、あのミニ動物園、
はい、遠藤さん曰く前クマがいたらしいんだよね。
遠藤ちゃんは知ってんの？
あ、遠藤さんってあのアイスタイルの、
ね、はい、うんうん、
あのでよくまいたんだよみたいな俺より詳しいからっていうぐらい、あのいな、ぜひなんかああいうのね結構できていると思うんだよね、地方の、
うん、
なんかこう、いや結構ね VMD ね、
うん、
すごいセンスもいいの、
うんうん、
あのいい感じなの、
うん、
とにかくあの俺っていうそういう感じですね、はい、
はい、
すいません、
いなってなかなか行くの大変だけど、
はい、いやでもすごくいいですよ、はい、というわけで、はい、
じゃあ参考になったでしょうか、散財 OL さん。
あ、そうだ、あ、もう一個あるわ、
はい、
メール、ごめんなさい、これね、名前はちょっとないんですけれども、
はい、
楽しく拝聴しますと、繊維、有価証券、総合西部などなどファッションを全方向で発信しているお三方に お願いですという感じで、サマンサタバサの解説をしてほしいです。上場廃止前後やコナカに買収された経緯、それとそもそもサマンサタバサのターゲット層など話題にお話しいただければ幸いですという、
ね、あれなんですかね、サマンサのご関係者の方なんですかね。
どうな、確かにそういう、わからないですけどね。なんかあれなんじゃ、気になってるんじゃないですか、サマンサタバサのことがね。
うん、この間新年会で、はい、あるところの新年会で、はいはい、創業者の
寺田さん
とご挨拶しましたよ。
はいはい、ああはいはい。
今お菓子の名前
もうすっかり、うん、自分のことをお菓子屋さんだっていうふうに言ってましたよ。もうバック屋じゃなくて お菓子屋さんだと。
お菓子屋さん。
バターのいいとこだっけ。
あれですよね、栃木
那須の、
那須でやってらっしゃいますよね、うん、
バターのいいとこってどっか東京駅とか結構あるよね。
うん、うん、それこそ寺田さんが那須でやってらっしゃるのもなんか商業施設みたいになってるとこあるんですよね。
あるある、あるある、ね、その、うん、なんか忘れたけど那須のなんとかファーム、
うん、
はい、俺行ったことあるけど、
ほうほう、
はい、いや素敵な商業施設ですよ。なんか結構おしゃれな、そのなんとかバターのなんとかが入って、
いいとこ、
いいとこか、合ってんの、バターのいいとこで
合ってるよ。
あ大丈夫かなと思って、バターのいいとことか、あとなんかアウトドア、おしゃれなアウトドアショップとか、あとなんかちょっとキャンプ、あ、そう、キャンプグッズが売ってたり、あと素敵なパン屋さんとかが入ってて、すごい素敵な、
うん、
なんかいい場所なんですよ。だからすごいいいなと思って、うん、でなんか結構そのダイバーシティというかユニバーサルデザインというかそういうのをやってて、こう障害者の方がそこで雇用されてて、うんうん、みたいなこともやったりして、こうなんていうの、単なるおしゃれな商業施設よりかはなんかいろいろな取り組みというか考え方で運営しているような場所。うん、まあ那須に行ったらぜひ、
ね、
立ち寄った方がいい場所、うん、肖像カフェとかと同じぐらい重要な場所だと思います
よ。那須における。
那須における、はい、新しいスポットですね。
はい、
うん、サマンサタバサの話誰もしてないけど。
ちょっとサマンサの本筋はね、うん、ちょっと調べておきます。
そうですね。
うん、
なんかね、寺田社長っていうとなんかこういつも女性引き連れてるイメージですよね。でもね、なんかね、サマンサガールズみたいな。
いつの話だよ。いやいや20年前の20年前の話。
いやいやいや、なんかその那須の商業施設がオープンした時に、
うん、
僕の妻もそのオープニングのイベントに行ってて、うん、でなんかそのちゃんと寺田さんにご挨拶できた、うん、って聞いたら、
うん、
いやなんかサマンサガールズに阻まれてたどり着けなかったって言って
それはなんか意地悪な言い方だよ。なんかおちゃんちょっと意地悪っぽいよ言い方が、
まあ、とにかく人がね、うん、周りにいっぱいいて、うん、そこまで行けなかったって言ってたんでという感じですかね。
あれだよね、
ま
あ、今年のさ WWD の新年号にさ、
うん、
ホスピタリティ号にさ、
はいはい、
んホスピタリティじゃないか、1個前の号か、
はい、
サマンサーのさPR だったさ、
バーンデストの
ヨナガさん
オイシックス
だ、ね、そうそうそう、オイシックスの今ディレクターでいらっしゃるなと思って、
はいはい、確かに、
うん、だからなんかやっぱああいう素敵な人材を輩出している輩出してきた企業なんだっていうことはさ、まあ、間違いないなと思いましたよ。
そうですね、うん、うん、
というわけで、
はい、というわけで、
はい、
早速本題に、
はい、
なんかねまたちょっと一回ちゃんと調べた上で、はい、あれサマンサタバサの社長インタビューしてたよね、林さん。そういえばなんか俺知らないみたいな顔してるけど、
いやあなたでしょ。
俺か、
うん、どういう思考回路なんだよ。ちょっと大丈夫かよ。
何の健忘かなんかの、
はい、そう、前の社長ね、前の社長ね、うん、はい、
はい、
今のじゃない、
ちょっと心配になってきちゃったよな、
健忘、はい、やりましょう、
はい、というあれ、じゃあ林さんも言ったでしょ、木村さんと一緒に。
それは社長じゃないですよ。
社長じゃなかったよ。私も
社長じゃないんだ。
うんうん、
はい、わかりました、はい。というわけで、はい、本題。磯君さんの。
入ろうと思います。
はい、入ってください。
皆さん、今年年始1月2日とか3日とか何してたんですか？
ああ、家でね、実家で、箱根駅伝見てましたね。
そういう答えを待ってた
それ以外2日3日限定されちゃったもんね、
あれですか、もちろん林さんとかは大手町に応援に行かれてたんじゃないですか。
いや、テレビのニュースで見ました。
テレビのニュースで、まあ、そうでしたか、
はい、
うん、千葉県でね見てましたよ。
千葉県でね、はい、はい、今年あれじゃないですか、まあいろいろやっぱり青学がね、そうですね、国学院が強い、
青学強いね、
と言われていたけれども、青学がやっぱり強かった箱根はみたいな、
うん、10年間で8回ぐらい優勝してるんでしょ、もう
すごいよね、
すごいよね。でさ、確かにみんなかっこいいよね今の子って。
ああ、
シュッとしてるよね。
まあランナーだからね、シュッとしてんじゃん。
確かに、いや、イケメン。
そう、そういうことだよ、顔のこと言ってんだよ、雰囲気。そう、
いや、こうさ、
細さの話じゃない
よ。俺ちょっとフクロウはちょっと、うん、あの子供と外行っちゃって見れなかった、うん、往路 の、 あの終わった後のみんな並ぶじゃん、うん、あの ランナーが
箱根で、
箱根の、うん、でおめでとうございますみたいな時にバーって映ってさ、全員が、
うん、
めちゃくちゃ、まあ、みんなイケメンでさ、
シュッとしてるよね、
一人超イケメンいたよね、
うん、あ、そう、
モデルみたいなさ、なんだこのイケメンはと思って、うちの家族もみんなでこのイケメンは
注目してた、
なんか、うん、
ざわついてた、
ざわついてた、うちの妹が結婚したいって言ってただ
いぶ年の差あるんじゃないですか
娘、息子でもおかしくないよ
というぐらいね、
というぐらいね、分かる分かる、まあ、なんか話題になる箱根駅伝ですけれども、
はい
はい、まあ、やっぱりあれじゃないですか、私たちの業界としてはシューズ何入ったかも話題じゃないですか、
ね、
不思議なんだよね、その、オリンピックとか、うん、東京マラソンとか、
うん、
いろいろあるけれども、シューズのシェアって箱根でしか注目されないっていう
か、確かに、なんでなんですかね、
まあ、単純に、まあ、限定されるんである程度数えやすいっていうのはあるんだけれども、うん、というか今一番有名なランナーって、
うん、
あの個人名というよりも青山学院としか皆さんわからないんじゃないですか。
あ、確かに
一般のランナー知ってます、高橋久ちゃんみたいなさ、
大迫君、
ね、
大迫君、
まあ、あなたのお母さんお父さんが70代80代のが知ってますかって言われると、
かつての瀬古利彦みたいな人が誰かいるのかと言
って、国民的というかもう知名度がもうおじいちゃんおばあちゃんに聞いても分かるよというようなランナーって
確かにね、
いない。ああ青山、でも青山学院が強いっていうのはみんな知ってるわけですよ。
そう、
ね、箱根ね、みんな見てるからね、
うん、か箱根しか見てないと思う。
あの、ね、まあ、今、うん、瀬古さんもね、なんか言ってましたよね、その駅伝ばっかりに、
うん、
あの人材とか力入りすぎちゃって肝心のマラソンランナーが育ってないみたいなね。
ああ、日本のね、
日本のね、うん、はい、という感じ。
箱根がだから異様に盛り上がってるけど、
異様に盛り上がってる、
うんうん、
あれはテレビの力って偉大だなって思いますよね、
うん、
なんかあの面白くするエンタメにしていくパワー、
うん、いやだってさ、正月さ見るものって言ったらさ、俺、まあ、テレビ見ないんだけど、
うん、
でも実家に帰ったら、まあ、うちテレビでかいし見るんですけど、あのその 昼間に午前中にその箱根を見て、夜はあの何あの当てるやつあるじゃん、あの
あ、
ガクトがすごい強い
やつ、
あ、格付けじゃな
くて格付けを見るみたいな、
ええ、
だ箱根の方がよく見てるよねぐらい、うん、箱根って正月の定番じゃん、
うん、
すごいよね。
他に何かすることがないってことも大事なのかな。
そうだと思うよ。
なるほどね、
うんうん、他に見るもんないじゃん。
確かにね、
うん、もうでも 2,30 年そんな感じだもんね。
そうね、
はい、正月の過ごし方の2日3日は箱根、うん、
まあ、ちょっとなんか話がだんだんずれてきたので戻すんですけど、はい、その箱根が、
うん、
はい、で今年、まあ、シューズの話が、まあ、箱根でしか話題にならないって話だったけれども、今年シューズもちょっと一つ、あ、流れが変わりましたねってことがありましたね。何ですか？
アシックスが
なんでだよ。
違うんですよ。ごめんなさい。なんか近いところついてきてくれてるんだけど、まあ、なんかあれなんです。21年に 98% ぐらいみんなナイキだったんですけど、
はいはい、
それがそこからずっと残減でナイキは減ってきたんですけど、
はいはい、
それがとうとう今年はアディダスが首位になりましたっていう、はいはい、ね、
はい、ナイキが首位陥落、アディダスがね、
そう、ナイキ3位、
はいはいはい、2位が
アシックス、
はい、
という群雄割拠の時代なんですよ、はい、ナイキだけで 98% とかそういうことがなくて、なんかすごい、
なるほど、ね、
3人はオン履いてますとかそういう小さいところも含めて、
はい、ちなみにアディダスは何人履いてたとかって分かります？
アディダスは全体の
20何パーセントだよね。
あれ30じゃないっけ、
30%超えてたっけ、
うん、
あ
で あれなんです、これ あれなんですね、アルペンスポーツマガジンさんがすごい積極的に、
あ、ちゃんとカウントしてカチャカチャして、はい、
あ、それをカウントしてるのは藤原さんっていう、
藤原さん
平塚に住んでるシューフィッターなんだけど、
はいはい、
ちょっとその話、広げていい？
何を、
その、磯君さんの年末年始の記事でも読んだんだけども、そのシューズショップのオーナーさん、藤原さん、
でもシューズショップっていうか、なんかそういうシューフィッターで、
あ、シューフィッター、
うん、
その人はどうやってその箱根ランナーのシェアを調べてんの？
もう歩いてきましたよ、3区と4区、
3区と4区と平塚あたり、
そう、平塚中継所のところはこの目で見てるんだと。
ああ、家の近くだから、
そう、奥様と手分けして、
ああ、奥さんと夫婦共同作業で、
そうで、袋におけるその3区と4区の反対ってなんだ、
6区から10区、ああ
なんだ、あの平塚を袋で中継する時も奥さんと手分けして生で見てるそうなんですけど、 あとはテレビで見てるって言った。
うん、
テレビでやれんのって思ったけど、
ええ、
やれるって言ってた。
テレビで見て、テレビで全員の足元映るわけでも、なんかこう仮に映ったとも一瞬だったり、
うんうん、
それをこう頑張って見てんじゃない、先巻き戻したりとかさ。
あ、でも多分事前に誰々にはこういうものを提供してますみたいなことは多分ブランド側からは、
あ、聞いてるんだ、
多分来てて、でそれを最終的に選手が何を、じゃあそれを提供された中で最終判断をどうするのかみたいなところは多分、
なるほど、
分かってらっしゃらないところを見ていくのかな。
つまりあらゆる報道っていうのはその藤原さん起点にしてるわけね。
そうそうそうそう。藤原さんすごいよね。藤原さんすごいんですよね、あれ。
ちゃんと
一昔前のそのテレビでいうビデオリサーチみたいな。
そうそうそうそうそう。視聴率測ってくれるんですよね。
そうそうそうそう。
藤原さんすごいっす
ね。藤原さんが正月インフルエンザで寝込んだらどうなるの？
大変で、だってもうみんなね、みんなの報道に支障きたんですよ。あらゆるさ、媒体がアルペンスポーツマガジン、アルペングループマガジン調べみたいな感じで、日経とかもそれ出すとか、確かに。
引用元みんなそこなんだね。
そうそうそう。うん、だから藤原さんが、そう、インフルで寝込むと、みんな報道できなくなるね。
あ、
もしくは何か新しく、何か台頭してくるのかな。
例えばさ、あるメーカーがさ、うん、うちことシェア低いと。ちょっとこれを公にしたくないって、
うん、
それでもう藤原さんを囲い込んで正月身動きできないようにすればシェアがバレなくなるみたいな。
箱根の強羅花壇あたりに軟禁してさ。
なるほどね。藤原さんはあれだったよ、なんか、いやでもやっぱりね、21年にこうナイキがシェア、トップシェア、どんな、なんか猛烈なシェアになっちゃった時あたりから、なんか競合みたいなリサーチャーの人は増えた感じしますけどねって言ってて、
あ、他のリサーチャーもいるんだ、
他にもいらっしゃるにはいらっしゃるんだみたいな、
メーカー関係者じゃなくて、
あ、
どうなんですかね。
へえ、じゃあ藤原さん以外にもいるかもしれないんだ、
うん、そうそう、
じゃあ藤原さん、藤原武久さんを、
あ、そうです、
あの、もし囲い込んでも新たな人が出てくるだけかもしれない。
藤原さんの YouTube 面白いよね。
藤原さんの YouTube 面白いです。
あとで見てください。うん、
あの武久さんね、
はい、
学徒の学に、学ってあの三学の学に久しい人、
はい、そうです、
調べて、そう、
あんまり本題じゃないとこずらしちゃった
んです、はいはい、ちなみにアディダスは76人で 36.2% です。
36、はい、すごいね。
でアシックスが、
アシックスが54人で 25.7%、
あ、高いんだ。
ナイキが49人で
23.3%、 123は割合団合なんですね。
その3社で何パーセントぐらいなの、そうすると上位3社でおおよそ、
25×3 ってなんだ、75% 以上、全然以上、80ぐらいじゃん、
8割近くを上位3社で占め
てるね。
あ、9、あ、すいません、9割近いですね。
9割近くを上位3社、
う
ん、
そう、うん、まあでもさ、ちゃんとなんていうの、このオンが3人いたりとか、ブルックスが1人いたりとか、
なるほど、
水野が1人、ニューバランスが1人とか、
うんうん、
そういう群雄割拠な時代なわけですよ、
うん、
で、まあ、このようにいろいろこうなんかだんだん話がつながらなくなっちゃって、こう今私の頭の中で困ってるんですけど、
うん、
今日何が話したいかって言いますと、
うん、
ちょっとこうスポーツメーカー勢いがあって、
うん、
すごく出展が盛んだよねっていう話が、
あ、出展の話になるの、ここ、
そうそうそうそう、
駅伝の話は終わりで、
そうそう、駅伝の話から始めたのが間違っていたような気がするのだが、
いや、ちょっと一つ聞きたいんだけど、うん、なんでアディダス試合拡大したんですか。
まあ試合はあれですね、 8万2500円ぐらいするシューズのお話をご存知ですか。
なんかニュースやってたね。
アディダス
革靴
プロエボ
いいとこの革靴、今なかなかないけど、いいとこの革靴みたいな値段するよね。
そう
でしかも今もっと高いけど、うん、
でマラソン1回分が耐久性みたいな、
え使い捨てなの。
そう1回マラソンしたらもうそれで耐久性としては保証がしませんみたいな、
は
い、
へえ
っていうスーパーシューズをああいうベルリンマラソンとかの金メダリストとかが履いてたりとか、
は
い、
世界記録とか世界ベスト5ぐらいに入るようなね、
そう、
うん、
を履いていたりとかして、うん、でやっぱりこう選手たちってそういう誰々が何々を履いてどういう記録だみたいなそういう情報はすごいたくさん持ってるわけじゃん、
うん、
で日々死ぬほど練習してて最後の一ピースとして一番いい靴を履きたいってなるとそういうさ、うん、やっぱりその噂とかさ誰々が履いていい結果だったとかさそういうものにも多分に寄ってくる部分あるじゃないですか。
へ
であとはこう夏の間とかに菅平とかで皆さん合宿されるけど陸上部、
うんうん
う
ん、
あそこにこう選手と接点持ってうちのぜひ履いてくださいみたいなアンギャをどこもされるんですって。
あ、うん、ドラマの陸王って見たことありますか。
あの竹
断片的にしか、
あの
池井戸潤原作の、
はい、あの主人公がなんだっけイケメンでしょ。
あの歌舞伎役者さんが出てますよね、
はい、
主人公は役所広司、
役所広司
か、ランナー、靴タビアというか、
はいはいはい、
靴を作ったタビアさんの、
はいはい、
ランナーが誰だっけ。竹
だから竹なんとか
竹内龍馬
か、あ竹内龍馬、
はい、
はい、
に売り込むわけだよね。みんな履いてくれ、はい、履いてくれと、はい、うん、
そういう感じ
の、ね、そういう感じが菅平で、
あそういう感じ、う
ん、行われていると。
そう、
その中でじゃあみんなやってるのになんでアディダスだけが1個頭
で、そのプロエボ1かな、その8万2500円のシューズがとにかくすごいっていう、
はい、
お話があったりとか、
うん、
まあ、なんだろうな、これを藤原さんの言葉を借り、私は自身がランナーじゃないから分かんないけど、
うん、
なんか正直こうナイキの厚底革命以降ってみんなそのナイキの作ったメソッドの中でいかに速くなっていくかみたいなところの戦いだったけれども、
うん
うん、なんかもしかしたらこのプロエボはそことはまた違う、
うん、
一つ違う考え方の中でいかに速くなるかみたいな靴になり得ているのかもねみたいな。
なるほどなるほど。
めちゃめちゃ軽いんですよ。
あ、手にしたことある、うん、
その藤原さんのところに取材に行ったら、
うん、
あれでさ、アディダスから借りてきたよって言って見せてくれました、うん、
へ
え。本当に裏とかもなんかペラペラで、うん、ソールとかってもっとちゃんとなんかラグとかついてないと滑っちゃわないのかなって思うんだけど、あ、究極的に軽くしていくってこういうことなんだっていう靴でした。
レース1回出たらもうおしまいなんだ。
あ、多分箱根はさ、多分そんな長い区間じゃないからさ、
うん、
いいんだろうけどさ、
うん、
まあ、だから40キロ走ったらもう終了ってことですよね。
横山さんもそれ履いたら結構もう飛躍的に
いや俺の話は
完走できるかもしれないですけ
ど完走できないよこんなんじゃ
え、
こんな軽い、
なんかギャルが履くみたいなシューズになってるのは熱すぎて
なんかでもやっぱさ、私たちには多分プリウスがいいんだよって思いますよね。
どういうこと、フェラーリじゃないってこと。
そうそうそうそう、
あ、そういうことね、
あ、
う
ん、
プリウスにはプリウスとして良さがあるよねって、
はい、
じゃあそういう靴もいっぱいあるからそういう靴履けばいいんだなって思います
。 F1 シューズなんだ。
ああそういうことだね。
どう、
どうする、もうこれはこのまま箱根で行く、
まあ、箱根で行こうかな
アディダス、その8万円の靴ってのは学生にとってはものすごくいくら勝負できてても高いと思うんだけども、
ね、でも8万じゃなくてもさ、今って一足3万とか2万とか普通じゃないですか。
だけど8万ってちょっとさ高すぎるでしょ、うん、しかも1回履いたらもうおしまいなんでしょ
う、うん、
ちょっと高くない？
まあ、ただあれですから箱根は提供されている、
あ
金銭の授受は発生しないけど、
あ
靴の提供はされている、
靴の提供はある、
うん、
まるっとアディダスが、うん、契約してる学校、青学とか、
うん、あなるほどね。
でも
国学にもそうだっけ、
うん、
優勝候補だった、
うん
うん、
でも青学にもアディダス履かなかった人とか いるじゃないですか。
あいるの、
うん
うん、
ナイキブームの時はそうだったよね、
うん、今シーズンはやっぱり本当に選手として一番パフォーマンスが出るのを最終的に選ぶんだなと思って。
なるほど、
うん、
すごいね、なんか熾烈だよねやっぱり。あそこがもう ほとんどだって一番広告効果で言ったらさ、
うん、
箱根ってすごいわけじゃん、ランニングシューズとかシューズブランドにとって。ランニングシューズだけじゃなくて まあ、アシックスみたいなさシューズ専業の会社からしたらさ、うん、あそこでシェア上げられるか上げられないかって多分ね業績のイメージにも結構関わる。
最初の話に戻るけどねオリンピックとか世界陸上なくて、はい、そっちなんだよね。
あ日本ではね
学生の関東大会なんですよ。
そうだよね、
だからあれらしいですよ、うんうんね、全日本大学駅伝とか、うん、出雲駅伝とかだとなんかこういうシェアやっぱり箱根とは全然違いますよみたいな風に藤原さんはおっしゃってます。
なるほどなるほど、
うん、藤原さんは何出雲駅伝とか
出雲もチェックしてるの。
あ出雲も島根だっけ、そっちまで行くんだ。
あそれもテレビで。
あテレビでチェックできんのテレビ。
あの人やっぱすごいよね
全員が映るわけじゃないと思うんだけどね
いやいやでもほらなんか一番最初は
全員映る。でも多分分かんない人とかはその選手のツイッターとか見るとなんか上がってたりしてで拡大するとああこの人これだったのかみたいなのがでなんかさメーカー側もさ今シーズンのアシックスとかさ多分なんていうのまだ発売してないプロトタイプをあからさまにプロトタイプとして出しちゃうとやらしいから、うん、なんかすでに販売してるモデルとすっごい似たような色合いで出してて、はいはい、そんなん誰も気づかないと思うのみたいなやつをいやでもあれはプロトタイプでしたからねみたいな感じで
あ藤原さんは気づいてる
すげえなと思って
へパッと見たら分かるんだね、もしかしたら ね
すごいよね。
そのさ
シューズコンチェルジュ
そのアシックスはさちょっと気になったんだけどほらオリンピックの時みんな黄色くしてたじゃん、
うん、
今回も黄色くしてた
っていう
かあしてないんだ。
なんかね薄いブルーの字みたいなところにピンクと黄色みたいなのが差し色みたいな感じでしたよね、
う
ん、
そうね、うん、だからあれ結構もう20年ぐらい前かなナイキがサッカーでなんかワールドカップのタイミングで蛍光イエローみたいな感じのやつを出したんですよワールドカップでシューズのこのラインナイキのスウォッシュとかアシックスストライプとかアディダスの3本線とかテレビ中継見てても分かんないでしょ。アップになることでほぼないのでだけども蛍光イエローを
全体に塗ってしまえばみたいな
すごく目立つんですよ はいはい、緑の芝生の中で。だからもうラインが見えなくても
色でね
こうそれこそ藤原テレビで計測する人じゃないけれどもある程度ブランドが特定できるっていうのはこの十数年のトレンドですよね。
あでもアシックスは今回は箱根は別に色では統一して、
いやでも色を
なんかね、でもね、あれだもん、プーマも白地に黄色とピンクを差し色みたいにしてて、
あみんな統一してたの。
統一？
その一目でこれはプーマって分かるようにしてたの。
ただそのプーと遠目で走ってるとさ、ブレって入ってくるからさ、はい、これ白地に黄色とピンクが入ってるのか、はい、ブルーっぽい地にピンクと黄色が入ってるのか、
そう
か、分かんないなみたいな。
分かんない
。一色にしないとね。
分かってる人じゃないと分かんないっていうか、アディダスも3本線すごく目立つようになってるよね。
箱根の時は。
箱根の時というかまあ最近のその。
なるほど。確かにこれ目立つね。
うん、
でかいね、
うん、
でかいね。
そうそうそう。
ああなるほどね。
ちょっと話行ったり来たりしちゃうけど去年の、パリオリンピックでもアシックスのあらゆる競技の靴ってみんな同じ色で統一してたよね、
う
ん、
黄色い靴が
黄色い靴でバレーもバスケもマラソンも、
うん
うん、
今回は別にそういう風にはしてなかったんだ。黄色統一はしてない
とはしてなかった、
うん、なるほど、
うん、という感じですね。
視認性がわからないと視認性がないとなかなかっていうふうに。
でまあなんかもう箱根駅伝に来ちゃったからもう今日箱根駅伝も会にしようって私は決めたんですけど、うん、
あはい、
あれですね、ポイントとしてはアディダスがナイキから首位奪還記念すべき年だった、うん、わけですが、うんうん、アディダスの社長昨年末ぐらいに、
うん、
萩尾新社長が疲れたんですね、
うん、ジャパン社
ジャパン、
はい、
でこの人がそのアディダスの直前までプーマジャパンの社長でいらしたんですよ。でプーマジャパンの社長の時うちの媒体にもインタビュー出てるんですけど、
うんうん、
でその人が21年からプーマでパフォーマンスランニング強化しないといけませんって言って、
うんうん、
でもなんだろう その21年ってそのナイキシェアが箱根で圧倒的だったとしたから、うんうん、多分そこでじくじたる思いから絶対やってやるみたいになって、その人が強化をし、
うんうん、
でプーマもそこから伸びてるんですよ。で着実に伸びてて、
立教大学と契約したんじゃないですか、その時ね。それバーンと一気に、
で今年もその4番手にはプーマ入ってて、
なるほど。
でそのようにプーマを伸ばした萩尾社長が今年はアディダスにいらっしゃるということがまたポイント、う
ん、なるほどね。
そうそうそうそう、
なんでアディダス、そんな
萩尾さんもともとアディダス出身じゃなくて、
もともと
あれプーマの前
アディダスなんです。でアディゼロって、そのプロエボっていうさっき の8万2500円の靴とかもアディゼロっていうコレクションなんですけど、
はいはい、アディゼロ、
そのアディゼロももともと日本人のランナーを速くするっていう
コンセプト、
コンセプトで萩尾さんが普通の一般社員だった時代にご担当されて立ち上げた靴、はいはい、だから思い入れもひとしおなんだと思うので、うん、まあ、だからそういうふうになんかその日本人を強くするっていうコンセプトだったアディゼロが今やアディダスのパフォーマンスランニングのグローバルのフラッグシップになっているから、
うん、あ、フラッグシップになってるの、グローバルの
フラッグシップというか、まあ大事なモデルになっているから、
世界で売られてる、
世界で売られてるし、その
すごいじゃん、
それこそ世界で結果を出してる、
あ、そうか、
世界、海外のランナーが履いてる、
アディゼロ履いてんだ、
そう、
あ、このすごいね、
そうだからなんか
日本生まれ、
そうそうそうそう、
ほ
う
ほ
う、なんか日本のその
すごい、ね、
まあ、パフォーマンスランニングを強化しましょうみたいな、箱根がマーケティングの頂点としてあって、そういうのを強化しましょうみたいな流れって結構世界の潮流にも影響を与えているんだなと思って、
あ、箱根から生まれ、
そうそうそう、
箱根の系譜なんだ、
箱根から生まれ、プーマが21年から強化してるっていうのは絶対その箱根でのじくじたる思いがプーマのグローバルにも到達してるなと思いましたね。
すごいね、萩尾さんね、でも社長交代して初年度にも箱根のトップシェア取っちゃうという、
ね、まあ、だから、まあ、運も良かったね、多分ね、そう、仕込んでいたのは前の人なんだろうなと思いますけど、
うんうん、でもそういう運って大事だから ね
持ってるんじゃないですか、
持ってるんだね、うん、何かを、あ、そのなんだっけ、萩尾社長、
はい、
ちょっと萩尾社長にも注目したいですね、
注目してください、
マジアスジャパンの、
はい、今年のなんか正月号でしたよね、うちのパトロールに、
パトロールに出てたの、
うん、
あ、あのそっくりさんで、ね、そこんなとこに出てる場合じゃないでしょ、
誰
とそっくりだ、
佐藤柏さん、
ああ、あのそれちょっと色が、あの
確かにちょっと似てる、
あ、
はい、
佐藤柏と似てるんですね、
はい、
じゃあつまりは、それよりもね、そのあの日本でこう育てたアディゼロを世界に展開してるぐらいの、うん、その敏腕プリっていうんですかね、
うん、
そういうところにちょっと注目していきたいね。
そうだと思います。ね、
その佐藤会社に似てるっていうところは置いといて。
当たり前じゃないですか。
そうです。
当たり前
じゃない。改めて言うな。カットしてやろうと思ってんです
か。改めて言うことじゃない、別に。誰だってそう思ってる。
でさ、今さ、イタリアでさ、ピッティ・イマージネ・ウオモがやってるじゃない。
メンズファッションの。
そう。
日本一。
メンズファッションの日本一。まあ、どっちかっていうと、うん、ああいうイタリアンクラシコの日本一じゃないですか。
はいはい、
あそこで昨日ランニングイベントしたの知ってる？
え、
あ、そうなんだ。
何ランニングイベントって？走ったの、みんな。
走ったらしいよ。大塚さん、うちの記者の大塚さん走ったらしいよ。
え、
うん。
あ、そうだ。
何？あれなんだって？プレスが参加してんの？
あ、多分そういうプレスも大塚さん走ったってことは多分そうなんじゃないかな。
へえ。
うん。で、うん、ピッティってだからイタリアンクラシコの展示会じゃないですか、本来は、うん、かつては。
確かに。
まあだいぶ今毛色違うけどね。
そう。うん、で、そういう毛色違って。ライフスタイル化みたいなところをすごい重点を置いていて、ね、
はい、
で今期ランニングライフランニングなんていうの、ランニングスタイルなんて言ったらいいの、スポーツライフスタイルとしてのランニングみたいなコーナーあるんだって、
う
ん
う
ん、
はあ、はあ、なるほどね。
でそこにイケてるさ、ソアランニングっていうイケてるブランドとかいろいろあるんですけど、
うんうん、
サティスファイっていうブランドとか、サティスファイがピッティに出てるかどうかちょっと定かじゃないが、
はあ、
なんかね、そういうブランドを集めたコーナーをピッティも作ってて、でその一環でランイベントもやったんだって。
はあ、なるほどね。
ああいいね、なんかフィレンツェの街走れるなんてすごく羨ましいよね、石畳の。
じゃあみんなスニーカー持参で行ったってことなのかね。
カーグスポーツメーカーが、
うん、
いや、スポンサードをしてるわけじゃなくて、
ピッティウオモの件について私の持っている情報はそれだ
けです。あんまり詳しく聞かれてもでもこれから東京マラソンでそれこそいろんなイベントあるんじゃないですか、磯君さんも。
あ、
そうですね。
そうかそうか。
2月、マラソン大会自体は1だっけ、3頭だっけ、3月
の2かな、うん、あれ日曜日で2だっけ、
2月末か3月の頭か、
そうでございます、う
ん、いろいろあるよね、
うん、
今ランニングも盛り上がってるの。
なんかさ、日本ってやっぱさ、ああいう統計見ると、
うん、
まあ、コロナの時にすごい増えたのが、なんか日本ってそこからさらに増えてるかって言われると、なんかまあ統計によるんだけどまた違うのかなとか、私はいろんな統計を見た結果思ったのが、だがあれらしいよ、海外ってマンハッタンとか今ね、セントラルパーク混みすぎてランナーが渋滞してるらしいよ。
本当に？
日経 MC に書いてあったもん。
なるほどね、
うん、
なんかさ、ね、セントラルパークってランニングよくしてる人いるもんね、イメージ的に。今渋滞しちゃってんだ
らしいよ。
かっこ悪、ね、別のとこで走ればいいのに ね、
まあ、
危ないからね。
ね
え、かっこ悪いね、ニューヨーカーもね。
でなんかだからそういう
皇居がさ渋滞してるみたいなもんでしょ。
そういう感じ
で、ランニングできてないわけでしょ、
うん、でだからそういうニューヨークは今ランニング大ブームみたいな、うん、
なるほどね。
でそのピッティのさやつもさ、うん、
あ、そっか、
ピッティなんでランニングコーナー作ったんですかみたいなのに対してさ、世界中でブームになっているランニングにピッティもアプローチみたいなこと書いてあったから、
なるほどなるほど、
あ、ブームになってんだと思って。
あ、じゃあ日本もこれからすごいブームになるかもしれないね。
どうだろうね。
いやでもさ、ランニングって、うん、本当にランニングシューズがあればさできるじゃん、
誰しもできるじゃん。
まあ、あと、まあ、もちろんちょっとしたさ、ユニフォームあった、ジャージがあった方がいいけど、でも本当にシューズ1個持っていけば、
まあ、ね、
うん、でやっぱ、まあ、林さんも前なんか言ってた出張の時にね、
ああ、俺も走ってた時、あの国内でも海外でも出張の時ランニングシューズと
意識高くない
持ってって走ってたから ね、
うん、ね、うん、やっぱ気持ち、ランニングするとなんかこう街を
知れる
っていうところがあって、
ベネチアとかすごく良かったよな、朝走ると誰もいないところで、観光客全くいなくて、
いや、すごい、それは分かるわ、俺も最近犬の散歩するんで、はい、あのミニチュアピンシャ飼ってるんで。
毎朝？
毎朝ではないです、
ね、一緒にワンちゃんと走ればいいじゃん、うん、
いや結構ね、
ワンちゃん走んないよね、なかなかそんな思うようには、
なんかあっち行ったこっち行ったりするから、
それを言うことを聞かせて、うん、こっち行きなさい。
そう、でもじゃ あの犬とランニングって一番理想、
憧れるよね、
憧れる、
うんうん、犬の散歩を足元何入ってるんですか。いい運動だとは思うんだけど、犬の散歩も。
あ、僕が、
僕は
普通にいつも履いてるこのナイキの。
ああ、
はい、
いいの、私もワンちゃんと散歩ランニングしたいな。
いや、めっちゃいいよ、
うん、
犬って超可愛いから。
そうでしょうね。
でも結構懐いてる。
一緒に寝てるんで、
別に。一緒に寝てる。
はい、え、誰がご飯あげたり、誰がおトイレお世話してるの？
それ俺とか、うん、かおちゃんが。
あ、じゃあちゃんとオンも売ってるわけね。
オンも売ってるも
ん。
ベッドで一緒に寝てるとなんか幸せな気分になれますよ。かわいいんだ。
かわいいね。
名前なんていうの？
奈良ちゃん。
え？
奈良ちゃん。奈良。
どういう意味奈良って？
あのライオンキングの、
ああ、
女の子の。
なんだ、
そっからつけたんだ。
実は奈良県で生まれてとかじゃないの、は
い、違います。うちの子供が、
はい、
あ、子供がつけたの。
女の子だから奈良ちゃんだ。
へえ、
ライオンキング見たばっかりだったから。
なるほどね、感化されたわね、
うん、そう、
いい話だね。
いい話、
はい、
はい、というわけ
で、犬連れランニングに憧れるなっていう、はい、
今日の話ね、
話です
。ランニングね、これからもうちょっと盛り上がる。
そう、
あのだから世界的にも盛り上がってるし、機運というかこう、なんていうの、あれはできてるわけだもんね。 その盛り上がる、日本はもしかしたら、日本ももしかしたらこうガッとくる
さらにね、
可能性は高いよと、
ね、はい、アシックスのさ、なんか去年の決算会見か何かでさ、いや、スポーツスタイルがめちゃめちゃ売れましたけど、アシックスの
ゲルカヤノみたいなところ、
そう、ファッションスニーカーとしてのスポーツスタイルカテゴリー、これって来年以降も継続する売れ方なんですかみたいな疑念って皆さんお持ちなんじゃないかと思うんです。
はいはいはい、
ゲルカヤノが猛烈にヒット品牌になったっていうのは継続することなんだろうかみたいな、
うん、
っていうことを聞いてみたんですよ。
ああ、社長に、
うん、
はい、
これって今レトロランニングというものがファッションとしてトレンドだから売れたっていう面も多分にあるんじゃないですかねみたいなことを聞いたら、
うん、
いや違うと、
はいはい、
ランニングというのは本当に今猛烈にグローバルな市場としてね、
はい、
ああいうなんだインドとかさ、そういうところも含めて猛烈に ライジングだから、
ああ伸びてるから、
そうそうそうそう、こんなね一過性なトレンドみたいな風に浅はかに語るんじゃないよ、はい、君みたいなことをね、はい、おっしゃっていて、
本当にそんな風に言った？
いやそんな風には言ってないけど、
俺も現場にいたけどそんな言い方してないなと、なんか持ってんなと思って、
いやいやだからなんか私もあんまでも確かにそうだなと思って、
うん、だからその業績が好調なのはまあもちろん。あのファッションで履かれてっていう風にあのパッと見思っちゃうかもしれないけど、そもそも
そうそう
ランニングというマーケットがすごく今伸びて世界で伸びてるから、
だから単にレトロランニングっていうものがデザインとしてトレンドだとか、そういう一面だけでは違うと、
はい、
なるほど、ランニング自体がすごいそのグローバルでブーミングなんだとしたら、そこから生まれ参加人数が多いとそこから生まれてくるさ、
そうだよね、
なんていう気持ちとかさ、うん、こうやりたいとかああやりたいっていう気持ちがたくさんあるところからやっぱりトレンドって生まれるから、うん、そうなっていくと、じゃあなんだろう、そういうファッションという方でもこれからもリードし続けるんだな、うん、ランニングというものは、
そう
というふうに感じた次第でした。
その辺を詳しく2月に出るランニングの特集で、
うん、あ、そうです、2月24日のね、
はい、
ランニング市場特集、うん、やってます。
じゃあそこでね詳しくランニングの、
なんか今ほぼ考えてるネタ全部喋っちゃって大丈夫かな、はい、まあいいか、
はい、
みんな買ってね、はい、という感じです。
という、じゃあいい頃合いですか、
はい、はい、今週はこれぐらいで当初の予定と違う内容でしたが、はい、
そう、はい、でねちょっとね今日そういう大事なこと言わせた、あ、何がダメな、
いや まだどうなるか分かんない、
いや違う違う、
あ、 違う、
あのね、さ最近メールがさ来ないとか言ってたじゃん、
はい、はい、
そのね俺分かったの、
なんすか、
あの我々の記事の中に、うん、あの
埋め込んでなかった、
皆様お便りお待ちしてます、ご意見ご感想を聞かせてくださいっていう一文がなんか抜けてて、ええ、で、うん、あのいや記事だと記者談話室のご意見ご感想こちらっていうボタンは出てるんだけど、この一文が入んないと、例えば
ポッドキャストに、
そう、そのスポティファイとかに出るときにメールが出てないっていうことに、
なるほど、リ
アこのね 5,60 回その状態になってたので、
あ、そんなにも1年以上、
はい、だから乗っけてください、みんな、これからちょっとそのスポティファイとかあのスポなんか I なんとかからもできるように僕の回からなってるんで、ということをねお伝えしようと、
はい、
はい、というわけでお手紙もどしどしお待ちしてます。
はい、今週もどうもありがとうございました、
はい、よろしくお願いいたします。また来週。